犬、映画を見る。これは茶芝と黒芝がネタバレ全開で映画についてああだこうだ言うポッドキャストです。まだ映画をご覧になっていない方はご注意ください。茶芝です。
黒芝です。
はい、今回は、
はい、
エブリシングエブリウェア、
はい、
オールアットワンスです。
はい、は
い、いやなかなかすごい作品でしたね。
うん、疲れましたね、なかなか。うん、
アカデミー賞を取ったという、
うん
うん、作品で、
うん、
でまあ
うん、
なんかこうポスターとかの感じからは、
うん、
なんかすごく、
うん、
すごいアクション、まあまあ中国らしいアクション映画っぽさがあって、
うん、
さてどういう作品なんだろうと思ったら、
うん、
なかなかぶっ飛んだ、
うん、
内容で、
うん、
でもなんか最後、
うん、
感動しましたね。
あ、そうですか。
うん、いや、うん、すごいなと思いましたね。
うん、
うん、
なるほど。
うん、なんて言うんだろう、
うん、
そういうですね、
うん、
ちょっとこう
うん、
クレイジーさをまとった、
うん、
実はものすごく真っ当な、
うん、
作品みたいな感じで、
うんうんうん、なるほど。そっか、
うん、
うん、
いや
うん、
あとちょっとミシェル・ヨーがこれでね、うん、もう、アカデミー賞女優賞取ったからかな、
はい、
うん、主演女優賞、
うんうん、
それもちょっと感慨深いですよね、
うんうんうん
うん、
私何ですか、この映画の主人公が、
うん、
まあどこにでもいるようなおばさんで、
うん、
ね、コインランドリー経営してて、でも税金がうまいこと払えてなくってっていう、
うん、
この何ですかね、うん、どこにでもいるおばさんが力を持っていく感っていうんですか、
うんうんうんうん、
あれいいなと思いましたね、
うん、
で本当にそういうなんでどこにでもいるダメダメ人間がみたいなテーマのものって結構多いんですけど、
うんうん、
この主人公の女子ミセル・ヨーさん、
まあ、エブリンやね、役名は。
エブリンが本当にどこにでもいそうな感じなのがとても素敵でしたね。
まあそういう人だからこの力を身につけられたっていう、まあ選ばれた人、
うん、
夫のね、
うん、
ジョイワンじゃないや、うん、ジョイワンは娘だ、ウェイモンドか、
うん、
ウェイモンド、いろ、アルファウェイモンドって言ったかな、
うん、
別の世界から来た、
うん、
そのウェイモンドが探していたヒーロー、
うん、
ヒロインやったっていうのをな、
うんうん、
結局何も持っていない人、
うん、そうですね、
だから、
うん、
っていう、
うん
うん、そういう設定が、
うん、
多分ね、うん、見てる人たちに響くやろうなとは思ったよね、
う
ん、
そうですね、
うん
うん、
でその何も持っていない人が、
うん、
装置を使って、いろんなものを持っている人からその力を借りて戦うと。
そうですね、それもマルチバースの自分の、
うん、
まあね、
うん、
平行世界ですよね、
うん、
の同じ自分ですもんね、
うんうん
うん、ただちょっと生き方が違ってたってい
う。そうそうそう、
うん、
この、
うん、
機械の設定を理解するまでにちょっと時間がかかりましたね。ただのマルチバースだったらこう、
うん、
マーベルの作品でよく描かれているので、
はい、
まあそこは理解できるんですけど、この、うん、能力、
うん、
機械の、
うん、
あれ設定を理解しないと話に入り込めないっていう部分もありましたね。大きくきちんと説明しているわけではない
ので、うん、まあそうですね、うん、
だから
うん、
ね、あれ、
うん、
力を借りてくるんやけど、
うん、
その力を借りた先でも、
うん、
自分がその力を使っている時のダメージとか、
うん、
あれが向こうの相手にも行ってしまう、
そうですね、
っていうね、
うん
うん、
形
確かに、うん、
なんかな、
うん
うん、だから意識が向こうに乗り移るのはまた別なんか、
うん、
それはあのまた別の使い方があるのかな、あのウェイモンドが、
うん、
あウェイモンドが使ってたし、あそうかそうかそうか、エブリンもちょっと使いよったよね、うん、ちょっとこうあっちの方がいい世界やなと思って行ってしまって
その
まま呼び戻されるって
、 で、 ね、うん、
でもそれを続けていたら、
うん、ただ崩壊するよ、
精神が崩壊してしまうっていう、
うん
うん、のがあったんで、
うん、
だから力を借りてきて、
うん、
その間に繋がっている状態、
うん、
だからちょっとマトリックスっぽいの話なのかなとも思ったんやけど、
うん
うんうん、
うん、そうですね、うん、
なんかそこのそこを理解するまでにちょっと時間が、
うんうんうんうん、うん、まあ確かにマトリックスっぽい部分は結構ありましたね、
うん、
だからちょっと私さっきネットでこう、
うん、
あらすじみたいにやったら、
うん、
こういろんな映画のいろんな要素をこう引用してるって、
うん、
あ確かにそうだなと思って、う
ん、まあ、分かりやすいのがあのレミの美味しいレストラン、
あそうですね、
うん、
うん、
まあそれはいっぱいいろんなところを、
うん、
そうそう取っとるやろなって、うん
うんうん、
思ったよ、
うんうん、であのあれもなんだっけ、ネバーエンディングストーリーとかも、
うん
うん、あの結局あのベーグルですよ、あれが虚無じゃないですか、
ああ
だから、ああなるほど、
うん、あのベーグルもなんかきちんとした説明がなかったんで、
うん、
なんか、
まあでも全部吸収しちゃうってことですよね、
ブラックホールみたいな
ですよね、
って言ったけど
ね、だからゼロにするわけですよね、
うん、
結局、
うん
うん、
まああの、
うん、
ね、そういうあの主役の設定、
うん、
ね、エブリンの、
うん、
そういう、
うん
マルチバースの中で一番不幸なエブリンを探し出す、
うん
うん、だからそのエブリンだからこそいろんな人の力を躊躇なく借りれるんやな、
うん、まあそうですね、
うん
うん、
もしもあれが武道が強いエブリンやったら、
うん、
そんなん使わんでもって思ってし
まう、まあそうですね、あの大女優とかね、
うん、そうそうそうそう、
うん、
でなんで私がそんなことしなきゃいけないの、うん、今十分幸せ なのにっていう思うやるから、
う
ん、ああいうこう自分で不幸を感じている、
うん、
ね、エブリンじゃないとダメだよな、
うん
うん
うん、しかしあの私最初のシーンからエブリンのこの落ち着きのなさといいますか、
うん、
なんだろうな、このガサガサ感は一体何なんだろうってずっと思って
た、うん、あ頭がいっぱいいっぱいなとったよね、
うん、
あのすぐにあのあれを出しに、やけあれは深刻かな、
うんうん、
自分のそのやりよるコインランドリーの深刻をやりよるのに、うん、ああいう風にこう、
うん、
次から次へとトラブルが発生していったら、
うんうん、まあそうですね、
うん、でしかもその後にあの春節のパーティーをやるってやった
、うん、あそうですね
夜には
うん、うん、もう大忙し
い でさらにそこにあのちょっとこう、
うん、
ね、お父さん、足の悪いお父さんがおって、
うん、
義理のね、
うん、義理、あ自分のですよあれ、
朝が違う違う自分だ、うん、そうだそうだそう、自分のお父さんがおって、
でも結局あのお父さん実は感動してたんですよね、自分の娘を、
ああそう
だね、あいつ結婚するなってお前ら感動だって言ってたお父さんが一緒に暮らしてるんだって思って、
うん、多分あの奥さん亡くして一人で
生き
ていけるようになったよ、
まあまあ、そうですよ
ね、うん
うん
うん、っていうパターンやろ、
うん、
ああいうふうにガチャガチャガチャってされたら、
うん、
やっぱり、
うん、ね、
であのトラブル、ランドリーにはトラブルが起こるし、いろいろ
そうですね、
うん、
うん、
ね、まあまああの初めのあのこう何やろ、ぎゅうぎゅう締め付けられる感はすごかったよね、
うんうん、そうですね、
ほんとエブリンがただ切れてるだけのおばちゃ
ん
みたいに見える、
うんうん、ですね、うん、であのコインランドリーに来たおあの鼻の高いあの女性に、うん、なんか今夜春節のパーティーがあるからお客さんは招待よっていう、うん、あ招待するんだって思って、うん、あれもちょっと面白かったけど、
まああの春節って、
うん、
まあなんか中国の方では一番大きい、
まあそうですね、
ね、あれやしね、
うん、
うんうん、あとあのお客さんへのサービス、
うん、
常連客へのサービスもあったんやろ
う
ね、
ああまあそうですね、
うん、
うん、
あったよな、
なかなかでも面白かったけど、
うん、であの、
うん、
ね、 結局その、
うん、
あの旦那、
うん、
旦那名前何やったかな、旦那ウェイモンド、
ウェイモンド
結局あの申告書の時にウェ、うん、別のウェイモンドがやってきて、
うん
うん、
あれ結構面白かったですけどね、
うん、
うん、何やら言おうがっていうか、あの途中で、うん、あの防犯カメラのシーンで、
ああそうそうそう、
変な動きをしてて、な、何や、何何何みたいになったじゃないですか。
そうそう、あのウェイモンドがなんか急に何かこうカメラの中でしょったよね、
うん、あそうそうそう、
だけどまあちょっと監視カメラやけど何しょったかよくわからなんだやけど、
うん、まああの時にこの人普通じゃないよっていうのを、
うん、そうそうそうそう、うん、なんかこのあの夫、ただの夫じゃないよっていう感じが、
う
ん
う
ん、
そうそう
すごいスピードでタタタタタってこうね、
そうそうそう
やりよったよ、
そう、
うん、
うん、
だから映っとったよね、
うん、
で、
うん、
申告しとる時に急にこう、
うん、
靴を逆さに履いて、
あ左右逆に、ね、
左右逆に履いて、うん、であの用具室の方にこう意識を、
うんうん、
飛ばしてって言ったら、
うん、
意識だけ飛んでいく、
うん、あれ、うん、あの状況しんどいよね、
うん、
半分意識が半分こっちに行ったり、うん、あっちに行ったりして、うんうん、あれはしんどいわ、
うん、
うん、
だね、
で大事な税金の話やのに、
うん
うん、
だからあの装置って、うん、やけいろんなことができるんよな、
うん、
力を借りてくるもそうやし、
うん、
相手の人格にも乗り移れるし、うん、ああいうふうに意識だけを抜くこともできるし、
うん
うん、そこら辺がちょっとごちゃごちゃに、
うん、
そこら辺のルールがよくこっちの方は分かってないから、
うん、その分からないっていうのがいいんだろうなと思うんですけど、うん、
でもあの、あ、大切なこの基本ルールだからそこだけはきちんと説明は欲しいなと思ったけどね、あ、
なるほどね、
うん
うん、
そこの説明がないままちょっと話が進んでいくけど、途中ぐらいまで、
なるほど、
うん、ちょっと、
うん、
何が何やらやったけど、
うんうんうんうん、
で、ね、うん、結局あそこで騒ぎを起こしてしまって、
うん、
で、ウェイモンドのアクションシーンがあるんやけど、
うん、
あのウエストポーチを使ったアクション、
うん、あ、はい、
この作品の全部のアクションに言えるんやけど、
うん、
きちんと、
うん、
誰が何をやっているかが分かる撮り方がされていて、あ、
なるほどね、うんうんうん、
うん、アクションシーンはすごかったな、
うん、確かにそうですね、
うん、あの初めのあの本当ウエストポーチの、
うん、あれは、うん、あのジャッキー・チェン見てる気分で見ました、そうそう、私はそう、そう、あのシーンは、う
ん、あのジャッキー・チェンは割とあの引きの絵が多い
んよ
ね、
うんうん、
全体的に何をやってるかを見せるために、うんうん、でインパクトのシーンはこう、
うんうん、スローモーション、
まあスローモーション使ったりこう、うん、あの近く撮ったりしてるんやけど、
うん
うんうん、だから何をやっているかいうのはきちんと分かる撮り方ができてて、
うん
うん、素晴らしかった、
うん、
ね、最近また出てきたような、なんか何をやってるか分からないアクションっていうのが時々、
あ、はい、ありますね、
うん、暗くしすぎたりとか、
うん、
その角度で撮ったら何しろか分からん
うんうんうん、
まあこれはやっぱりあのあれやろうかな、
うん、
あの中国、
うん、
中国人の多い、
うん、
スタッフも役者も多い、
うん、
あれだからきちんとできとるんかなと、
うんうん
うん、思いましたよ、
うん、
ミシェル・ヨーもあのグリーン・ディスティニーとかね、
うん、
あとポリス・ストーリーの3も出とるんかな、
うん、
アクションやってる人だから、
はい、
うん、
なんかあの人もなんかほんとジャッキー・チェン風な人でしたね、
うん、あのお父
さん、夫役の人、
夫、うん、の人がな、あの、うん、子孫の次郎に見えて
あ、そうですか、
うん、あの子孫の次郎にそっくりで顔が、なんかちょっと面白かったけど、うん、
なんかあの凡庸とした顔がいいなと思って、うん、
あのメガネを外したらアルファなんや、
うん、
メガネをしたら、夫っていうね、うん、
なんか面白い設定でしたよ、
うん
うん、
で結局あの、うん、ラスボスは娘やったよな、
あ、そうですね、あれ意外でしたね、
うん、うん、あ、そうでした、僕あの結構あの
ちょっと、まあ、途中から分かりはしましたよ当然、
うん、あの、うん、なんかちょっと顔が見えない状態の初登場で、
うん、
そっからこう、
うん、
持ってきた時に多分そうやろなって
思う、うん、ああなるほど、
うん、だけどこジョイワンか、
うん、
あのジョブトゥパキっていうのが 謎のラスボスなんやけど、それがジョイワンっていう娘やったって、
うん、
だから結局、うん、壮大な親子喧嘩なんよな、
う
ん、
まあまあそうですね、うん、
これって、
うん、親に理解してもらいたいけど理解され、うん、理解してるふりだけ親がしている、
うん
うんうん、でその縛りから抜け出せない
そうそうそう
っていう子供の
そうそうそう、
うん、
だからあのそうなんよ、うん、だけど結局これってあの、うん、カンフー映画の顔をかぶった親子のドラマなんよな、
う
ん、これ
まあそうですね
うん、
だから、うんうん、だんだんだんだんそっちの方にこうずっとシフトしていくっていう作品の中で、
うん
うんうん、なそれがなんかなすごく気持ちよかったよ、うん、
ってあなるほど、
うんうん、だってあの初めの途中までの、うん、あの感じやったら、
うん、
こういろんな力を借りてやっていく、うん、その力の借り方もより変なことをすればするほど強い力を借りれるっていうね、
まあ、まあまあそうでしたね、
うん自分より遠いものを取れる、うん、だからあのこの主役の、
うん、
ねあのエブリンは何もない人だから、
うん、
より変なことをしたら、
うん、そうですね
より力を持っている人のを取れるっていう形になってる、
うん
うんうんね、だからあの途中のあの、うん、ね、
うん、
あの敵、
うん、
あの下半身丸出しの、
うんうんあ で,、ね、
でお尻に
刺す
お尻に
トロトギーとかそうそうハンコとかを刺す
って
、うん、なんやねんって感じでしたけどあの時私
あいやでもすげえ面白かった
それも一人じゃなくて二人もいたからなんやねんって、
うん、あれすごい面白かったけどな、
うん
うん
まあね、ギャグとしては最高のギャグでしたよ、
うんうんだからその変なことをするっていうのが、
うん、
あそこがちょっとあのね、うん、やっぱりこう、
うん、
いろんな文化差があるから、
うんうんうん
うん、あれやけどやっぱこう、うん、全国に共通して面白い変なことを言ったらもう下ネタなんよな
全国というと日本に限られちゃうので世界って言った方がいいと思いますよ
世界、
うん
世界で通用する、
うん、
みんなが分かる分かりやすいことっていうのはもう下ネタになる
ん
よね、
うん
うん、
そうですね、
うん、
まあくだらないでも、うん、なんだろうなそのくだらない中でちゃんとストーリー展開はしていくんだよね
うん、うん、そうなんやな、
うん、
だからうんあの、うん、でもあのアクションをしながらそれぞれのキャラクターのいろんな立場を見せていくみたいな感じやったね
うん、うんうん、まあそうですね、
うん、だから結局は最後のあの、うん、ねあのクライマックスで一人一人がみんなこうあらゆる問題を解決していくんやけど、
うんうん、
それがああの人はそうやったんかあの人がそうやったんかっていうのがね、
うん
わかるし、
うん
うん、あのさっきあの黒柴さんが言ったあの鼻が高い常連客の人
あ、はい、
あの人だってあの犬犬、
うん、
犬を武器にして
あそうそうやめてってワンちゃんであそんなことしないであ
のなんやろうなあの、うん、ギャグの境界線が、うん、なかなかゆるゆるないよな
あそうです、
ね、この作品、
うん、
でもそこは別にね、
うん、
別に本物使ってるわけないけ、
うん、
うん、それはそれで僕は面白かったけどね、
うん、
うん、
まあそうですね、
あの、
うん、
やけそこら辺のその、うん、コンプラ的なものをちょっと緩いっていうのがね、まあ、そうですね、
うん、
だってさっき言った下半身丸出しでお尻に刺して戦うとか、
うん、
犬を、
うん、
ね。
うん、振り回して
鎖釜みたいにブルンブルンブルンブルンしてっていうのを、うん、多分今日本の映画でやろうと思っても多分できない邦画ではできんやろうし、うん、テレビでは特に
そ
のできんや
ろうし、うん、まあテレビではでき
んし、ね、できないし邦画でもできんやろうし、
うんうん
うん
うん
ね、
なるほど
でもあれだけの強烈なパワーがあったら笑っちゃうっていう、
うん、感じ。まあそうですね。うん、
感じやね。
うん、
で、 では結局あの、うん、その税金の対応のあの、
うん、
なかなかあのインパクトのあるあのおばちゃ
ん
も、
うん、
平行世界では、
うん、
結構近い距離におる人。
あ、そうですね。なんかね、
うん
うん、一緒に暮らしてたり、指の指がソーセージになって一緒に暮らしてたりとか。
あの指がソーセージあれ何やろうって思えたら、ちゃんと最後につながってくるのはびっくりした。
うん、あ、そうですね。
うん、あ、うん、なるほどねって。
うん
うん、あのおばちゃん、うん、結構近い距離におる人 で、うん、で夫は全員、
うん、
ね、あの子孫の次郎で、
うん
うん、
そうですね、
ウェイモンドで、
うん
うん、
まああの何ですか、あの私やっぱり気になったその女優のところで、
うん、
あの夫役、まあ、結婚はしてないんだけど、
うん、
あの女優さんの特技には、
うんうんうん、
の会話が深いなと思いながら、
うん、だけど結局は、うん、あのそこで結ばれなかったから、
うん、
だからあのジョイワンがおらない世界だよな、
うん、
そこって、
うん、そうですね、
うん
うん、
あの二人がつながらな、
うん、
結婚しなかったらっていう世界、
うん
うんう
ん、ですね、なんか、うんまあ、だからやっぱり何かを得たら得られないものもあるしっていうのをやっぱりこう平行世界でもそうなんだなって、うんうん、で全てが満たされてる世界観の人は一人もいなかったでしょ
う、うん、一人もいない、
うん
うん、
だからやっぱり何かを得て何かを得られず、
うん、
失ってじゃないんですよね、得られないんですよね、うんうん、って思いながら、
うん
うん、って考えたらこのコインランドリーが一番安定してるの、
うん、
大変だけど、
うん、
やっぱり今の自分が一番いいっていうところに落ち着いてくるのかなぁなんて思って、うんうん、
そうやな、うん、まあのどの世界でもいい部分とはいい面と悪い面があっていう形よね、
うん、
あのその女優さんの世界も、
うん、
まあ女優ワンがいないとしても、うん、あの結局社会の地位的には成功しとるわけ
やし、うんまあ
そうです
ね、うん、ただひたすらあんなに注目され続けるのも大変な話ですからね、
うん
うん、
あとあのジョイワン、結局ジョイワンがああいうふうにあのなんか、
うん、
ラスボス、
うん、
ジョブツパキ、
うん、
ジョブツパキになったっていうのも、
うん、
もうあその母親のやるエブリン、あの、うん、あそこはもう全部親子なんやな、
うんうん、
でそのエブリンのそういうこう締め付けとかこうガミガミ言うのが嫌で、
うん、
でどんどんどんどん、
うん、
その鬱屈したところから、
うん、
まああのあのさらにはその機会も相まって精神崩壊して、
うん、
いろんな世界に行けるっていう風になったっていうのも、
うんうん
ね、なんかなか、うん、だからある意味あの母ちゃん責任取ってねっていう、
うんうん、
まあ、話でもあるよね、
うん、
だけどの世界の、
うん、
ね、ジョイワンは、
うん、
全部お母さんに締め付けられていたっていう、
うんうん
うん、
まあでもあれも悩ましいところです。お母さんはお母さんとして、
うん、
で娘を大事に思っていて、うん、よかれと思ってやっていること で、
うん、
で娘としてはそんな縛りにはね、
うん、
っていうのもなんかどっちの気持ちも分かるなっていう感じですね、う
ん、やけあのお父さんにベッキーを紹介するときに、
うん、
ね、
うん、
あこちらベッキーって、
うん、
ジョイの、
うんうん、
親しい友達です、
うん、
ね、いうやつとかね、
うん、
多分あのお父さんに、
うん、
ガールフレンドっていう説明するのもめんどくさいっていうのもあったやろ
う
し、
うんうん、そうですね、
ね、あのそういう性嗜好があるっていうことをお父さんに伝えるっていうのもなかなか
あれ、うんうんうん、おじいちゃんですよね、
うん、あのジョイにとってはね、
うん、ジョイにとってはおじいちゃん、うん、
だからあのお母さんの一言ってが、
うん、
でジョイが傷つくのもわかるし、
うんうん、
でもそのエブリンのその言葉を使ってしまったっていうのもわかるしっていう、
うん
うん、っていうこう親子のそういうすれ違い行き違いがあっての親子喧嘩がどんどんどんどんエスカレートしていくと、
うん、
なんか結構早い段階でエブリンがあのいろんな バースに行けるようになった、
うんうん、まあそうですね、
なってから、うん、ということは、うん、ジョイと同じ力というか、
うん、
あれになったってことなんよね、
うん
うん、でそっから、
うん、
さあどう決着をつけるのかって思ったら、うん、なんか普通のね、
うん、
SF アクションとかなんとかやったら相手を、うん、
まあ、やっつけて
終わり、やっつけて終わりなんやけど、う
ん、なんか愛になりましたよね。
そうそうそうそうそう、うん、それがなかなかびっくり、
うんうん、
でしかもその解決法を示してくれたのが、
うんうん、
頼りないと思っていた夫やったっていうね。あ、
そうですね、
うん、だけあのコインランドリーのとこ、
うん、
ね、
うん、
あの世界の、まあまあまあ、
うん、
初めのエブリンの世界の人ね、うん、夫かな、
うん、
あれだけこうアルファが来てアルファがかっこよく見えていた、
うん、
やけど実はもともといる、
うん、頼りない感
じ、ね、頼りない感じの夫
が、人のいい、
うん、人のいいね、
うん、
ウェイモンドがきちんと対話によって、
うん、
その、
うん、
ね、税務署の人から、
うん、
税務署の人から
1週間の猶予をもらう、
うん、っていう、
うん、でその後に税務署の人と2人で話してて、私たちみたいな、ね、うん、可愛げのない女みたいな、 あれ結構好きだったんです
。 うん、あの人やね、
うん、
あの人も可愛げない、
うん、夫がに逃げたかなんかじゃなかったかな、
うん、で私たちみたいな可愛げのない女はこういう風に生きるしかないのよっていうね、
うん
うん、そうそう、でその時にこう、
うん、
斧かな、うん、斧をこうバッと振り上げて首に振り下ろそうとするときに足で止めるよね、
うん、
でそれがあの指がソーセージの、
うん、あ、そうそうそう、
実は指がソーセージの
世界は足が、
足が器用っていうね、
うん、そう、
あ、なるほど、
うん、
だから他のこういろんな手のいろんな働きを全部足でしょる、
うん、
世界の
ような、そうですね、うん
うん、でその時にちゃんと左足にあのギプスしとるんよ、
うん、ああそうでしたね、
あのエブリンの、うん、主役のエブリンのいる世界のあの税務署の女の人も左手にギプスしとった
よ、ね、うん、あ、はい、
多分あれ職業病やと思うんだけど、あ、まあ、
そうですね、うん、
うん
うん、
そこも同じやったよね、
うん、そうですね、
うん、
いやでも本当にそのなん、まあ、全然話違うんですけど、うん、もう本当昔もう中学生ぐらいの時に、
うん、
あのまあ生まれ持って手がない人のドキュメント番組を見たことがあるんですけど、
うん、
その方すごい足が器用で、
うん、
上手に包丁を使って、うんうん、で両足使ってカレーを作るんですよ、
うんうん、
ちゃんと足で炒めて煮込んでって、
うん
うん、全部やってて、
うん、
あれはある種の感動でした、
うん
うん、だからそれを思い出しました私、
うんうん、
あの人と一緒だと思って、うん
うん、そうやな、
うん、
まああの、うん、やっぱり人間の能力って結構、
うん、
ね、上限がない部分があって、
うん、
使っていたらどんどんどんどん、
うん、そうですね、
うん、
まあ、逆もしかりですけど、
そうやね、逆もしか
りできててもやってなかったらどんどんできなくなるって、うんうん、
だからあの、
うん
うん、足が器用っていうのも分かるしね、
うんうん、そうですね、
うん
うん、
であの、
うん、
結局あのね、
うん、
そういうこう、
うん、
ウェイモンドのあなたのやり方を、
うん、
あの、
うん、
ね、使うわってやったかな、
うん、
なんとか言って、
うん、
であの打ってきた球を、
うん、
な全部と。あれはあの止めたっていうのは何の力なんやろうと思ったんやけど、
うん
うん、まあでもいろんなバースに行ける力があるぐらいやけ、
うん、
なんかあるんやろね、
うん、
でそれを1個取って、
うん、
それを目玉にするんやな、
うんうん、
あのウェイモンドがなんかよくわからん、うん、
あのあなんか春節の時にやってた
あの
提灯かなんかに貼ってたかな、
あ、貼っとったし、
うん、
あの初めのあの、洗濯物を棚にあげたよって言ったら、うん、その棚 のある洗濯物に目をつけて
あって、
これこんなやめてよこれ気持ち悪いからって言ったねえよな、
うんうん、
それを額につけると、
うん
うん、
なんかレモンのお茶目なんだよね、
そうそうそうそう、
うん、なんかそんとあの憎めない、
うん
うん、人だな、
ウェイモンド、
うん、
ね、あ、でそのウェイモンドのやり方っていうのがまあ、うん、相手との まあ、ウィンウィンの関係よな、
うんうんうん、
ウィンウィンの関係になる戦い方、
うん
うん、まさかあの若い男性と女性をカンフーで避けてからキスをさせるとかな、
うん、
でそのまま、
うん、
結婚させるとか、うんうん、あと首の悪いやつには首の、
うん、あれ私あれやってもらいたいと思ったらカキカキカキとかいてって思ったら治ってありがとうって、
うん、そうそうそうとかあの、
うん、
ねあのお客さんの一人で、うん、あのうちの奥さんの香水はってやった人にはこう、うん、香水を顔面に、
う
ん、奥さんの香水を、うん、とかな、
うん、
カンフーのこんな使い方ってって、
うん、
もう面白って思っちゃう
か、
うん
うん、確かに、
うんうん、でもうあのそこら辺からも結局ラストは、
うんうん
ね、エブリンが一番やりたいこととは、
うん、
っていうのはもう、
うん、
見えとったんやけど、
うん、
果たしてそこまでいけるかどうかっていうのでハラハラしたしな、
うん、
だから先が読めても楽しめるってすごいなと思った、
うん、
結局あの、
うん、
ね最後抱きしめるっていうところが終着点なんやろ
う
なっていうのはその時点でわかるんやけど、
うん、
でもそこまでにいけるかどうかっていう、うん、どうやっていくかっていうのはすごく面白かったな、
うん
うんうん、あと一個僕思ったのが、
うん、
あの小指が強いエブリンがおったんや、
うん、
別の世界に、
うん、
小指なんやと思って
あ、
ね、お父さん指お母さん指、うん、お兄さんお姉さん、
うん、
小指、
うん、子供
子供ね、
うん、
あこれもなんか意味深やなって思った、
うん、まあ、 あの体の中で小指一番あ指の中で小指一番弱いですからね、
うんうん、
でも小指なかったらすごく使いづらいですからね、まあ、どの指もだけど、
うん、でそれも小指を鍛えて小指が強いっていうのはどれだけ子供にね、
うん、
期待というか、
うん、
子供を信頼してるかっていうね、
うん、そうです
ね、あれもあるしね、
うん
うん、
まあなかなかこう、
う
ん、にあの、
うん、
はちゃめちゃな映画ですけど、こういろいろ考え出すいろんな
そうそうそう
ことが出てくるという
か、そうだから最後は結局あの、うん、壮大な親子喧嘩からの仲直り、
うん
よね、でしかもその仲直りの仕方っていうのが対話、
うん、
だから結局あのウェイモンドが、
うん、
あのもうやめようよって、
うん、
もう戦うのやめようよって言い出す、
うん
うんうん、それが多分、
うん、
あの社会情勢、
うん、
今の社会情勢とこうガチャッと当てはまって、
うん、
多分
まあまあそうです
ね、アカデミー賞までって言ったんやろうなとも思う部分もあるし、
うん
うん
うん、
だってあのカンフーで、うん、カンフーを押し出してる映画で、
うん、
戦うのやめようよっていう意味で、
うん、
やけど、
うん、
カンフー映画としての矜持を推し進めるにはどうしたらいいかっていうと、うん、最後のその、うん、そういうこうみんなを幸せにするカンフーに持っていくっていう考え方がすごく素敵やなと思って、
うん
うん、で最後結局あの、
うん
ラスボスとの戦いも、
うん、
結局追いかけて追いかけて抱きしめるっていう、
うん、
ところを目指すっていう、
うん、
であの実際の世界のあれ、
うん、
ねジョイとも結局対話、
うん、
初めはこうな、
うん、
ジョイにが言いたいことを言
う
て、
うん、
それをなだめるようなことを言おったのを、
うん、
お母さんはこう思っているっていうのをちゃんと伝えると、
うん
うん、それで初めて対話ってなって、
うん、
っていう持っていき方がすごいなと思って、うん、なんかそこでちょっと感動してしまったよな、うん、この話の作り方に、
うん
うん、いやーよくできてるよすごい、うん、
ですね、
うん、
これはなかなかでしたね、
まあ、カンフーの概念もね、
うん、
なんかあのね、
うん、
まあ中国映画香港映画はカンフーだけじゃないよってこういうこともできるよっていうのを見せられた感じがしたの、
ね、うんうん
うん
うん、
それがきちんとね、
うん、
今のこのねちょっとこう戦争が起こったりとか、うん、いろんなことが起こって、
うん、
ちょっと不穏な空気が流れてる社会に、
うん、
にちょっとメッセージを投げかけることもでき、
うん、
カンフーで、
うん
うん
うん、
で最後の着地点もきちんと、
うん
うん
うん、
親子、
うん
ね、そうなんやな、
うん、
親と子でも分からんことは分からんし、
うんうん、まああのマザ・テレサの言葉でちょっと話が飛んじゃうかもしれませんが、うん、ね 隣人も愛せよっていう言葉もあるし、
うん
うん、ねあの何支援するには私たち何ができますかってまず隣の人、うん、まず家族を愛してください家族のために、うん、でそれがみんなに広がれば、
うん、
あの争い事はなくなりますっていう言葉がありますけど、
うん、
そういうことですよね結局は、
うん
うんうん、あんなに壮大なのに元を正したら結局これかいっていう、
ね、そう親子なんよ、
うん
家族のそう家族やな、
うんそうですね、
結局最後あのベーグルにね、うん、入ろうとする娘をエブリンが捕まえて、うん、その後ろをお父さんが捕まえて、うん、その後ろがまたウェイモンドが捕まえてっていう、うん、みんな家族全員で引き戻すっていうね、うん、
ですね、
うん
うん、
家族の物語親子の物語って言ってこう、
うん、
ね、
うん、
話のスケールは下がっていってるんだけど濃度はどんどん上がっているっていう感じなの、
うん、
うんあ、 あと僕は一個いいなと思ったのが、
うん、
あのベッキーを紹介するやん、
うん、
また改めて、
うん、あそうです、
ね、であのこれはあのジョイのガールフレンドって言ったら、
うん、
ジョイがバッとその場がおらんになって、うん、それをエブリンが追いかけて、
うん、
でそのおじいちゃんと、うん、あのベッキーだけだった時に、うん、ベッキーの手を取ってガールフレンドってこう言ったのが、うん、なんか、
うん、あ私もあれはいいなと思いましたね。
そうそう、うん、だからおじいちゃんなりに、
うん理解を
しようとしてるっていうね、
うん
うん
うんうん、まあやっぱりねあの孫としてはおじいちゃんは古い人だからそういうの絶対理解してくれないだろうからってそんな面倒くさいこと言うのお母さんやめてよっていう、うんうん、ところだったんだろうなと思うけど
やけどおじいちゃんも伊達に長く生きてないっていう、
うん、そうですね、
うん
うん、
そうねおじいちゃんを信じてあげてもよかったよね、
うん
うん、
いいですね
あそうかやからそのエブリンとそのおじいちゃん、
うん、
エブリンと親お父さんとの関係も、
うん、
結局エブリンは望まれていなかった、うん、生まれた時な
まあそうですね
うん、
うん、
で結局それ、
うん、
そういうお父さんから望まれていないっていう気持ちがあってずっとあの年まで生きてきて、
うん、
やけどね結局お父さん、
うん
とのあれもね、
うん、
溶けたという、
うんうん、お父さん、まあ、エブリンのお父さん、
ね、エブリンのお父さん
そうね、
うん
うんうん
ね、あれはもう、
うん、
ね、あの途中の別の世界でのね、
うん、
あのお父さんは、
うん、
ジョイを殺せと、
まあそうですね、うん、
言ったけどそれもね、
うん、
拒否しの、
うん
あであの、
うん、
ねお父さんにされたことをしないように育てようと思って育てようってんやけど、
うん、
結局自分とそっくりの娘、
うん、まあまあそれはね親子だからそれは仕方がないよね、
うん、だからそこではやっぱ、
うん、
子育てって難しいんやなって
あそうです、
ね、分かったやろね、
うん
うん、しかも頑固にねっていう、
うん、いやあれは悲しいけれど親子は似ますよね。
うん、そうやね、うん。
似たくないと思ったところが一番似ちゃうんですよ。
そうやね。
うん。
うん、
私もなんか結構早い段階で、
うん、
早い段階で遅かったですけども、
うん、
20、30近いぐらいになって気がついたかな。
うん、
自分の一番嫌いなところっていうか、あここだけ親に似たくないなって親の嫌いなところが自分はふんだんに持っていると。
うん
いうことにある時ふと気がついて、
うん、
あもうこれは諦めようって思いましたね、
うん
うん、
そうやな
だって親子だもんって、
うん
うん、
そうよな、
うん
うん、結局離れて子育てしょってもそういう風になってしまうっていう、
うん、そう、
うん
うん、
あのあと最後の、
うん、
エブリンがウェイモンドにベタボレになってるのも、
うんうん、あまあそうですねうん、うん
まあ良さに気づいたんかな、
うん、あの凡庸な良さよね
そうそう、
うん、
凡庸やけど結局、うん、心根がね、
うん、
そうですね、優しい人やけど、
うんうん、そうですねまあねもともとそこがよくって多分結婚したんだろうから
うん、
うん、
そうやな、
うん、
だから頼りないと思って頼りないって裏返したらね、
うん、
結局それが優しさやったりするし、ね、うん、うんいやすごい、
うん、
なかなか、うん、なんか何やろな、うん、よくできてる、
うん、
すごい作品やったな、
う
ん、
そうですね、
うん
うん、まあはちゃめちゃでしたけど、
そうそうはちゃめちゃ、はちゃめちゃなんよ、うん、しやしちょっと破綻しとるところもあるんやけど、うんうんうん、なんやろ
う
な、
うん、
なんかそれを超える凄さがある、
うん
うん
うん、
あなんか RRR みたいな感じ
が、ね、ああなるほどね、うん、そう
ですね、はちゃめちゃないけどパワーがある、
うんうんうん
うん、あまあそうか RRR もインドで、うん、アジアか、
うん、
で中国これも、うん、これもどこの国のアメリカ映画か、アメリカ映画ではあるんやけど、うん、出とる人とかスタッフはほぼ中国の人やし、まあ、そうですね、
うん、
でそれがアカデミー賞作品賞、うん、でパラサイトがアカデミー賞作品賞、
うん、
じゃあ邦画、
うん、
ねっまあ、あの外国語映画賞は取ったことあるけど、
うんう
ん
そうですね、
作品賞までいついけるかって感じかな、うん
ね、まあ、うん、変な規制さえなくしたらいいと思いますけど、
ね、いや割とね、うん、そこは揺り戻しが起こった気がする
な、うん、
あのやっぱり、
うん、
あの邦画の世界も
ね、だって映画は映画です、フィクションはフィクションです、
うん、
現実の世界と一緒にしちゃダメなんですよ、
うん、
それこそあのシートベルトの話とかね、
うんうん、そうやな、
だってヤクザがシートベルトちゃんとして運転するってどういうこっちゃねんって、
うん
うん、映画の世界でね、
うん、
思うじゃないですか、うん、ね、うん、だからそういうところね、うん、飲酒運転も、うん、いやダメですよ、
うん、
それはダメです、
現実世界ではね、
そうだけど、うん、映画の世界では、
うん、
酒飲みながら運転してるシーンだってあったって面白いじゃないですか、
うん、
って思うんですけどね、
うん、
うん、
まああのね、
うん、
あの物語と現実がごっちゃになる人はやっぱおるけど、
そうそう、うん、ただ子供が真似するとかわけのわからんクレーマーがいますからね、
ただその人に合わせる必要はないんよ、
う
ん、
そうそうそうそう
ね、うん、やけんまああの、うん、まあいろいろ僕も方が見うるけど、
うん、
かな確実にいい、
うん、
監督さん、いい脚本家さんは出ています、
あそうです、うん、あそれは分かります
よ、だからそういう人らをきちんとバックアップする人たちがいてくれたらなという、
うん、その人たちが海外に、ね、
うん、
日本じゃ
出せるぐらいの作品を作れるぐらいの、
うん、
やっぱこう資金とか、
うん、
以前だよね、
まあそうそうだし、あの、うん、そのなんだろう、そう素晴らしい才能を持った人たちが、
うん、
日本だと活躍できないからって言ってハリウッドとかに行ったりとかするじゃないですか、
うん、
そういうね、それはそれでいいんですけど、でもやっぱり、
うん
ね、なんだろう、日本でも活躍してほしいなって思いますね、
ね、きちんとあのお金をね、
う
ん、
そうそう、お金と、うん、あとそういうわけのわからん規制ね、
うん、だからあの今アニメーターが顕著なんよな、優秀なアニメーターとかがどんどん中国に
来る、あそうそうそうそう、
うん、
技術者もね、科学とか、
うん、いろんなそう技術系の人はみんな海外、
そうだからね、
それをね、生きよるよね、
なんとかしてほしいな、
止めてほしいよね、
思いますね、
うん、
才能がある人がたくさんいらっしゃるので、
うんうん、その人にきちんとね、
う
ん、
そうそう
賃金を払って、
そうそう、
きちんと仕事をしてもらっていいものを作ってもらったら、
そうそう、
より大きなリターンがね、
うん、
ですね、未来から出てくるよ、
うん、
っていう感じかな、
うん、
うん、いやー面白かった、うん、エブエブ、
うん、
うん、すごかったですね、
うん、
はい、じゃあ、うん、ちょっと次の作品を決めたいと思います、
はい、
はい、1運動靴と赤い金魚、
はい、
2マンデーズこのタイムループ上司に気づかせないと終わらない、
はい、
3レゴバットマンザムービー、
はい、
4リコリスピザ、
はい、
5ター、
はい、
6土を喰らう12ヶ月です、はい、
はい、
じゃあ黒柴さん、
はい、あれ、
うん、僕は前回振ったから、
そうでした
っけ、うん、僕は振った、
はい、
あ1、
はい、
運動靴と赤い金魚ですね、
はい、
はい、運動靴と赤い金魚は結構前の作品ですよね、
そうですね、だいぶ古いです、う
ん、運動靴と
20年ぐらい前じゃないですか、
赤い金魚、1997年、
うん、もう20年以上前ですね、
まあ、映画
ですね、30年、
まあ、30年まだいかないですね、
25年ぐらいか、
イランの映画ですね、
はい、そうですね、
うん、僕もあの題名だけは聞いたことあるんやけれど、はい、見たことはないな、
うん、
はい、では次回は運動靴と赤い金魚でいきたいと思います、
はい、
はい、以上です、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。